舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後9時台は再放送で私長野由加がお届けしております。ななこチャットラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストを迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。それではここで本日の町人をご紹介します。舞鶴市リサイクル事務所より橋本慎二さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。こんにちは。
さあ、まずはね、このリサイクル事務所、リサイクルプラザのことですよね。
はい、
はい、あの舞鶴市民の皆さんご存知かと思いますが、改めてどんな施設なんでしょうか。
はい、まず舞鶴市にはゴミを処理する施設といたしまして、うん、まず燃えるゴミ、清掃事務所とい ゴミを燃やす施設があります。
はい、
まあ、私ども舞鶴市のリサイクルプラザと同じ、住所的には森と同じところなんですけれども、うん、清掃事務所の、まあ、場所は、まあ、よくご存知かもしれませんが、道芝トンネルの東出口の方から森の方へ抜ける道の途中にあります。
はい、
はい、皆さん、ご家庭で、毎週燃えるゴミ、月木火金水道、この3つのいずれかのパターンで、週2回収集があるかと思いますが、うんうん、黄色い指定のゴミ袋を入れていただいてお出しいただいていると思います。
はい、
このゴミを燃やしているところが清掃事務所。
なるほど。
はい、それから、まあ、あの私が勤めているところなんですが、舞鶴市リサイクルプラザ、こちらは燃えないゴミ、うん、例えば市民の方、月にまず一度7種9分別の燃えないゴミを第1月曜日から第4金曜日までの間、割り当てられた曜日に近所の集積所に出していただいていると思います。うん、あと、まあ、2週間違いで、ペットボトル、それからプラスチック容器包装類、この2つの2回目収集という形のものですが、うん、この7種9分別のゴミと、あと、まあ、地域の集積所に出せないゴミですね。
うん、
例えば、プランター鉢植えなんかのもいらなくなった土であるとか、
うん、
あと集積所の方を出せるゴミの大きさ、袋に入れたりとか入れる容器がもう決まっているものですから、
うん、
一辺が50センチ以上のゴミ、もしくは指定のゴミ袋に入りきらないゴミを粗大ゴミと言います。
うん、
こう、まあ、大きなものでしたらタンスとか、そういったもの、木製家具なんかが該当しますけれども、うん、そういったものを処理して、いますのが私どもリサイクルプラザ。あと清掃事務所の方で燃やした後の焼却灰、うん、それから私どもリサイクルプラザの方で、破砕とかして金属類とかでまたリサイクルできるものはリサイクル業者さんに渡しますが、あと、まあ、残砂という形でリサイクルできないものがあります。
うん、
そういったものを埋め立てるところが舞鶴市の最終処分場ということで大場上にあります。この3つの施設が舞鶴市の大きなゴミを扱う施設というふうになっております。
なるほど、大変わかりやすい説明ありがとうございました。その3つの中でもリサイクルプラザに橋本さんは普段いらっしゃるということですね。はい、ということでね、去年この分別の区分がね、少し変更になりまして、袋も新しくなりましたよね。
はい、
はい、それで、リサイクルプラザだったり、あの清掃事務所へのゴミの持ち込みっていうのが有料になってっていう風にね、ルールも去年変更になったところですけど、だいたい市民の皆さんに浸透してきてる感じありますか。
そうですね、うん、有料化が昨年の7月から直接搬入受付手数料というのを頂戴するようになりました。
うん、
で、まあ、それまで6月の末日までは、まあ、駆け込み搬入ということでたくさんの市民の方お見えになられたんですけれども、うん、7月からは、まあ、一応、まあ、お金がかかるというようなことで、かなりお見えになる市民の方が減少しております。うん、まあ、どうしても直接搬入地域の集積所に出せない方であったりとか、まあ、あと粗大ごみ、地域の集積所に出せないごみは、うん、まあ、私どもの方へ来ていただくしかございませんので、まあ、そういった方につきましてはよくご存知かというふうに思いますが、
はいはい、その有料になったことによってごみの量っていうのは減ったりとかっていう効果はあったんでしょうか。
一応1年間ベースで、考えますと昨年度令和2年度ですね、のゴミの量とそれから今年度、まあ、今の段階でしたら、まあ、2月末日までの量なんですけれども、そんなに、まあ、言うほど変わらないです。逆に言うと7月以降は確かにゴミの量は減ったんですけれども、その分6月までの来られる市民の方、それから持ち込まれるゴミの量がかなり多かったものですから、はい、まあ、まあ、一応7月以降という時点で考えるならば、かなり減っています、
うんうん、はい、ね、まだね、1年経ってませんからね、はい、1年ベースという換算でしたらまだ、はい、詳しいデータは出てないかなと思いますが、徐々に、ね、市民の皆さんにも浸透しているようですね、はい、そしてまた来月から新しいルールができるということなんですけれども、
あ、はい、
はい、
実は、使用済みスプレー缶、それから、まあ、カセットボンベ、ですね、ご家庭でお鍋とかで、カセットコンロで使われたりするカセットボンベなんですけれども、はいはいはい、今現在は、まあ、穴を開けていただいた上で、集積所の方金属類として、うん、出していただくというお願いをしております、うん、はい、これは、なぜ穴を開けていただくかっていうところなんですけれども、はい、もし中身が残っててでなおかつ金属類というのはもうそのまま工場の設備の中の大きいゴミ箱に放り込んで破砕、要するに大きな破砕機という機械にかけて砕いたりするもんですから、うん、爆発それから燃焼そういったリスクがあるものですから、今までは穴を開けていただいて出してくださいというお願いをしておりました。ただ、この度、使用済みスプレー缶とそれから、まあ、カセットボンベにつきましては、うん、機械をリースで、新しく借りることになりましたので、そちらの方で、スプレー缶カセットボンベは処理をする、工場の設備の機械の中には、そのまま出していただいた状態ではもう放り込まないということで、安心安全に別途処理をできる機械をちょっと導入をしたものですから、もう市民の方にわざわざ穴開けをしていただく必要はないということになります。で合わせて、まあ、従来7種9分別の中の金属類という分類で出していただいているんですが、4月からは有害ごみという分類、例えば乾電池であるとか蛍光管であるとか水銀の体温計であるとか血圧計であるとか、そういったゴミの区分の方に分類替えをして、また市民の方、ちょっとルールは変わりますけれども、お世話になりたいというふうに考えております。
はい、ということでね、令和4年4月から来月からですね、スプレー缶カセットボンベの穴開けが不要になりますということで、使い切って有害ごみで出してくださいというお願いでした。それではここで1曲お届けしたいんですが、橋本さんからリクエストをいただいております。どんな曲でしょうか。
はい、長渕剛のステイドリーム。
ななこちゃったラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストを迎えして町人きたるのコーナーをお届けしております。本日は舞鶴市リサイクル事務所より橋本真嗣さんをお迎えしてお話をお伺いしております。ということで、先ほどご紹介いただきました、来月からスプレー缶カセットボンベの穴開けが不要になります、使い切って有害ごみで出してくださいということでね、一つ皆さんにお願いがありましたね。
はい、そうですね、はい、まあ、補足で、申し上げますけれども、中身が基本残っているとやはり専用の機械といえども負荷がかかって処理に時間を要したりとか、場合によっては程度が悪ければちょっと故障の原因になったりすることも考えられますので、ぜひ穴開けは不要ですけれども、最後まで使い切って、お出しいただくということでお願いをしたいと思います。例えば缶を振って、音がするかどうか確認をして、中身が が残ってるか残ってないかっていうふうに確認をしていただいたりとか、あと昨今のスプレー缶とかカセットボンベはキャップがありまして、それがガス抜きの、まあ、器具といいますか道具を兼ねてたりします。そういったものを使って、お家の外、日の気のない風通しの良いところである程度中身をもう出し切っていただくと、そういったことをしていただいて、お出しいただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。ね、新しい機械を導入するとはいえ、やっぱりね、安全に処理ができるように、はい、皆さん一人一人のご協力をお願いしたいと思います。
はい、お願いします。
はい、そしてね、このゴミの分別方法なんですけれども、結構ややこしいのとかがあるじゃないですか。で、市民の皆さんが例えば全然わざとではないと思うんですけれども、間違って分別されがちなものとかって何かあったりします？
そうですね、やっぱり一番多いのが、プラスチック容器包装類になります。プラスチック容器包装類というのは、あくまでも、まあ、商品をお買い求めになられたときにその商品が入っているもの、まあ、ある程度硬いプラスチックでしたら容器になります。それから、まあ、お菓子の類であったりとか、そういったものを包んでいる柔らかいビニール系統ですね、こういったものが、プラスチック包装になります。で、プラスチック容器包装類というのはあくまで中に商品があって、その商品を使用することによって不要となる、そういったプラスチック製の容器包装のものがプラスチック容器包装類でして、例えば単なるプラスチックでできたバケツであるとか、コップであるとか、極端な話歯ブラシであるとか、こういったものは単なるプラスチック製品でして、プラスチック容器包装類には該当しませんので、こういったものについては、埋め立てごみということでお願いをしたいと思います。なおプラスチック容器包装類につきましては、プラってカタカナで書いて、四角く2つの矢印で囲んだマークがついてます。
はいはい、
こういったマークがついているものが、プラスチック容器包装類として、全国的に、これがプラスチック容器包装類だよという表示ということになっておりますので、そういったところもちょっとお確かめいただいてというふうに思います。
はい、ありがとうございます。確かにこのプラスチックって言われちゃうと、プラだったらなんか一色単に考えがちですけれども、 その中に何か商品が入っていたのかどうかというのが分別のポイントということですね。
はい、
これね、難しいのが CD ケース、
はい、
これ中に CD 入ってたからプラスチック容器包装類かなって思うんですけど、
はい、CD ケースにつきましては中の CD を例えば音楽を聴く、聴き終わったらやっぱりそれは CD ケースに戻されますよね。ですから CD ケースはここで言うプラスチック容器ではありません。
難しい。そしたら CD ケースは何ゴミになるんですか？
捨てられるなら、埋め立てゴミということになります。
は
い、で、よく埋め立てゴミって結局どんなものなのと、いうことになろうかと思うんですけれども、舞鶴市の不燃ゴミの分別のルール7種9分別、まずペットボトル、先ほど申し上げたプラスチック容器包装類、それから食用瓶類、食用瓶類につきましては白色のもの、茶色のもの、白でも茶色でもない色のもの、黒であるとか緑であるとか、この3分別、それから金属類、それから飲料用空き缶ですね、コーヒー缶であったり、お父さんなんかがお家でお仕事終わった後晩酌をされるビールの缶缶であったりとか、こういった飲料用空き缶、それから乾電池、蛍光管、こういったちょっと水銀が入っているようなものですね、それから、水銀が入った体温計もそうなんですが、それから、あと充電式の小型家電っていうのをちょっと入れさせていただいてます。これはリチウムイオン電池を特に使ったもので、昨今よく小型の電化製品なんかの電池代わりとして使われているものなんですが、これもちょっと設備の工場の中で破砕処理をしたりすると まあ、燃えたり燃焼したりするものでして、こういったものも埋め立てごみにはせずに有害ごみで別途あの分別をしてということでちょっとお願いをしてます。で、はい、今申し上げた6種、急分別以外のごみが埋め立てごみ、
7種じゃなくて
7種急分別は埋め立てごみが入って7種急分別、
あ、そういう意味か、
はい、
はあはあ、
埋め立てごみを除いたら6種9分別になりますので、
あ、なるほどなるほど、
はい、うん、この今申し上げた6種9分別に該当しないものが埋め立てごみ、
あ、そういう考え方か、はい、あ、なるほどなるほど、はい、もう消去法ですね、はい、どれでもないものが埋め立てになると、
そうですね、はい、
はあ、これね、たまに迷ったりするんですよね、これどっちなんだろうとかね、はい、結構ね、舞鶴市さんからもゴミ分別ルールブックというものが毎年保存版で発行になっておりまして、はい、今年も来週、ね、令和4年度版が、
はい
はい、新聞織り込みになるということなんですけれども、ね、はい、ぜひ、ね、こちらを隅々までご覧いただきまして、これはどうやって分別すればいいんだろうというのを、ね、ちょっと面倒でもチェックしていただきたいんですね。で、分からなければお問い合わせしてでもいいんでしょうか。
あ、はい、もう普段からそのように対応させていただいておりますので、
はい
はい、
ではリサイクルプラザさんのお電話番号をお伝えしましょうかね、0773-64-7222 0773-64-7222、不燃ごみや粗大ごみについてのお問い合わせはこちらまでお願いいたします。さ、それではここで一旦お知らせを挟みます。ななこチャットラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストを迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。本日はリサイクル事務所より橋本さんにお越しいただいております。ということでね、この分別の区分について先ほどご紹介いただきましたけれども、他にもリサイクル事務所では 3R の取り組みというものに、はい、頑張っていらっしゃるということなんですけれども、はい、
先ほど、まあ、ゴミの関係はリサイクルプラザ建物が3種類ございまして、うん、工場棟という皆さんよくゴミを直接持ってこられた際、利用される建物があるんですけれども、うん、その他にですね、まあリサイクルをするための金属類であるとかペットボトルであるとかそういったものを保管するストックヤードというものがありまして、うん、3つ目の建物としてプラザ棟という、まあ、私たち事務所がある建物がございます。そちらの方で、リサイクル 3R の啓発事業をさせていただいておりますので、うん、簡単に、まあ、ご説明ご案内申し上げたいと思います、
はい、
皆さん一番よくご存知なのが、うん、再生家具の展示販売でございます、
はい、
これは市民の方々がもう不要になったということで持ってこられたタンスであったりとか、うん、机であったりとか椅子であったりとか、地域の集積所には出せない一辺が50センチ以上のサイズのもので、うん、おおむね、まあ、タンス類洋服ダンスとかそういったものが該当します。こういったものでまだ、使えそうなものちょっと手を入れればまた使っていただけそうなものを、うん、まあ、今までは150点ほど用意をさせていただいて、毎年偶数月、2で割れる月ですね、うん、この月の初日から末日まで、ご覧いただいてお申し込みをいただく、
うん、
で翌月の奇数月に、お二人以上2世帯以上の申し込みがあれば抽選の上、引き渡し有料になりますね、
うん、
一応まあ500円から、まあ、1万円までの値段なんですが、だいたいおおむね、まあ、5000円までの値段で、500円から5000円までの値段で、あらかじめ、値段を設定してそれを見てご覧いただいてお申し込みいただくというのを年6回、やっております、
うん、
はい、これが、まあ、再生家具の展示と販売です、うん、 それと特に今若い お母さんでありますとか、まあ、それからまあお孫さんがいらっしゃるような方で、好評いただいておりますのが子ども服の募集提供でございます、はい、こちらについては小学生、おおむね小学生までのお子さんの着られる子ども服、S、M、L サイズ、表記のサイズのものではなしに110であるとか120であるとか、そういったサイズ表記の子ども服ですね、うん、こういったものでまだ着れそうなもの、子どもさんっていうのはもうすぐ大きくなっちゃいますんで、服を買って もうすぐ着れなくなっちゃいますね、うん、それをそのまま、燃えるゴミ、燃やすゴミにしてしまうのはもったいないので、うん、次着ていただけるようなものでありましたら、まあ、傷がない、汚れがない、一応洗濯がしてやるといったものであって、うん、ただで提供して、もらえるというものでありましたら、それをリサイクルプラザの方でお受けをして、逆に今度それをリサイクルプラザのフロアで、コーナーを設けて展示をして、うん、まあ、気に入れば無料でまたお持ち帰りいただけるというようなコーナーを設けております。
はい、いや、すごくいいですね。私もこの子ども服行ったことあります。
あ、そうですか。
はい、はい、たくさん並んでましたね、男の子も女の子も。
そうですね、
まあ、多分シーズンによるかなと思うんですけど、は
い、まあ、シーズンシーズンに合わせて、うん、まあ、大体秋口ぐらいになれば冬物もこう混ぜたような形で、うん、ずっとまあなるべく展示をさせていただいて、うん、まあ、そしてもうこの時期からでしたらもう冬物は終わり、はい、まあ、春物、うん、はい、いう形で、その時々シーズンシーズン、季節を見ながら、はい、展示をさせていただいております。
はい、はい、これ本当にいい取り組みだなと思うんですけれども、もしかしたらまだご存じない方もいらっしゃるかと思いますので、ぜひね、そういうお風呂が気にならないわという方でしたら、こういったものもご利用いただけたらなと思います。また今引っ越しシーズンなのでね、いろいろと家具のどうしようかなと思われている方いらっしゃるかと思いますが、粗大ごみとして持ち込まれたものをきれいに修理して展示して、こちら有料でね、ご希望の方に提供もなさっているということですので、こういったものもね、ぜひぜひ利用していただけたら、それこそこのね、よく最近耳にする SDGs なんじゃないかなというふうにね、思いますよね。そしてフリーマーケットも開催されているということだったんですが、この頃はコロナでやってないんですかね。はい、
ここ2年ほどこのコロナの影響で、うん、どうしても密を避けると、感染拡大を防止しなければならないということで、フリマの方は、うん、ここ2年ほどちょっとできておりません。
はい、さあ、その他にもね、この舞鶴市ごみ分別ルールブックには、この燃えるごみだったり燃えないごみ、粗大ごみの出し方の他にも、こういった舞鶴市のさまざまな取り組み、いろいろとね載っておりますので、ぜひお手に取ってご覧いただきたいと思います。最新版の令和4年度保存版は来週木曜日に新聞折り込みになりますし、また各種公共施設でも置かれるんですかね。はい、はいはい、新聞取っておられない方はそういったところでぜひ入手していただきたいと思います。はい、はい、ということで、本日は舞鶴市リサイクル事務所より橋本真嗣さんにお話をお伺いいたしました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。